はい、それでは地図帳、都道府県別地図帳の12ページの千葉県ですね。はい、それではこの千葉県のちょうどね、県境を流れる利根川、この北側に茨城県、それでこの上の方のちょうど左の方には埼玉県という状態ですが、はい、でこの利根川の方がですね、ずっとこう太平洋に向かって流れていく途中に香取市、はい、ここに佐原の水郷、そして香取神宮で河口のところ、まあ、銚子市というところですけど、ここに犬吠埼、はい、でそのまま海岸を南の方に、海岸沿い九十九里浜、砂浜海岸、そしてその途中で、もう本当にこの滑らかなところからほんの少しこう出っ張り始めるところが台東崎というのがあります。でこの台東崎の横、今名前は出てませんが、ひらがなでいすみ、ひらがなでいすみといういすみ市があり、そのいすみ市のすぐ下に小さな区域が、この今は名前が出ていませんが、これが御宿町、御宿海岸、月の砂漠のイメージが生まれた、まあ、海岸があるのがこの御宿町で、その左に、まあ、去年問題に出た勝浦市の朝市が有名だということで、ちょっと残念ながらもうあまりよく知らなかった、ね、その朝市というのは、有名なところはいくつかあるんですけどね、まあ、ここもそうだというんですけど、なかなか難しい問題でしたね。まあ、それは地元の方とか、まあ、そのあたりの方はできたと思うんですけど、全国的には多分少し難しい問題ではなかったかなと思います。はい、その勝浦があります。勝浦の左横に、鴨川ですね、鴨川市があって、まあ、ここの海岸沿いに、鴨川シーワールドで、この鴨川の、そうですね、大体真ん中から右あたりのところに、清張清澄山ですかね、はい、清張寺のある清澄山があるところです。今度は左、あ、そうですね、今ね、ちょうど見てます、この海岸、このあたり、外房、はい、外房と呼ばれている、まあたりですね、はい、で今度は反対側、向かって左の方に行きますと内房、外房に対して内房という、でこの内房はそうですね、ここにはもちろん出てないんですけど、神奈川県のもう三浦半島がですね、もう近くまで迫ってるんですね。でその間に東京湾が挟まってるという感じですね。ですから左の方には実際には三浦半島がもう広がってるわけで、はい、でこの内房のところにですね、君津市と富津市が見えますね。まず君津市と富津市のちょうどそうですね、境界線の真ん中ぐらいに加納山、万沢牧場などが、まあ、ちょうどあるんですね、はい、君津市、加納山はもう丸々君津市なんですけど、万沢牧場はもうちょっとこちらの富津市の方に入るんですね、はい、それからこの富津市の下に、まあ、鋸南町というところがあるんですけども、その鋸南町と富津市のこのちょうど境界線の海岸のすぐ近くあたりのところに、のこぎり山というですね、のこぎり山というその山容が、そういう、まあ、のこぎりを連想させるようなという山があるということです。まあ、千葉県については、まあ、これぐらいですね。はい。それでは今度は東京ですね。はい。では、この分厚いテキストの、42 4ページ、東京都はですね、県庁所在地が新宿区という、まあ、東京の方はね、特別区というのがあるので、まあ、そこの新宿区が県庁所在地であると。他の都道府県とはちょっと、他の道府県とはちょっと違う感じになりますけど、で旧国名の方が、武蔵の中南部と伊豆の一部が、東京都になってますよと。まず国立公園としましては、富士箱根伊豆国立公園、東京都に属する伊豆諸島地域ですね、はい、これが富士箱根伊豆国立公園に指定されています。でその下に、伊豆七島というのがありまして、大島から八丈島まで7つの島があって、でこの大島はまあ太字にしてありまして、はい、やっぱりこの7つの中では何といっても大島がまあメインといいますか、最も大きな、大きいから大島というんでしょうね、はい、この大島は伊豆諸島で最大の島であると。椿などの植生で知られると。三原山というのは大島にある三重式火山である。これ箱根の、まあ、今からまた箱根やりますけども、しばらくしますとね、はい、次のページに出てくるんですけども、この箱根の山と同じように三重式活火山であると。で二重式活火山については、あの巻末のですね、122ページでカルデラを説明しましたよね。122ページの一番最後のページなんですけども、この、まあ、簡単なイラストを使いまして、このカルデラの下に中央下降丘ができると、下というかカルデラの中に中央下降丘ができますと二重式火山になります。でこの中央下降丘あたりにまた同じ現象が起きる。この、まあ、このイラストではね、そんなちょっとイメージしにくいかもしれませんけども、この規模が大きいと、この中央下降丘にまた同じような現象が起きるんです。またここに小さなカルデラができて、まあ、そこにまた別の山が登場すると。そうするとね、三重式になるんです、まあ、非常に複雑な、はい、カルデラが二重になる形になるんですね。カルデラその1、カルデラその2、そして中央下降丘というふうになっているのがこの三重式火山です。まあ大体三重式までですね、はい、多くても三重式までですね、もう日本では、はい、でその三重式の、まあ、火山でありますと。まあ、特に有名なのは箱根山の三重式、まあ、カルデラ三重式の火山なんですけどね、はい、三原山もそうです。でここはもう昔から、ね、噴火の記録が非常に多くて、特にこの三原山の説明の2行目、三原山と書いた真下のところに御神火、ね、特に噴火のことを神の火と書いて御神火と特に呼んでいるそうです。ハブ湖、これ、まあ、歌謡曲というか歌にもあって、ハブの港っていうね、のがあったんですけども、まあ、一般にはハブ港という港、島の南端にある漁港で、マール、カタカナでマールと呼ばれる火山地形であると。水蒸気マグマ爆発によって生じた火口、地下水とマグマが接触しますと、激しい爆発を、まあ、焼けた鉄板の上に水滴を垂らしますとパチッと弾けますよね。あのイメージ、あれのでかいやつ、はい、パチッときますよね。激しいですが、マグマに水が接触するとどうなるかですよね。イカとかやってもなんか時々パンと弾いたりしますけど、ああいう感じですよね。むっちゃくちゃ激しい爆発が起こるそうですね。それを、まあ、水蒸気マグマ爆発というんですね。でその時に山ができるんじゃなくて火口だけがこう残るですね。でそこに水がたまる、で湖となる、でついには海とつながってしまって港になってしまったと。これは男鹿半島にも、ね、同じような地形があるんですね。男鹿半島がいわゆる回る地形 の、まあ、デパートじゃないですけど、本当にたくさんあるんですけど、ここにも実は同じ地形があって、しかもそれが港になっているということですね、はい。まあ、カタカナですけど、マールというものはどんなものか、まあ、イメージできるようにしておけばいいと思います。水蒸気マグマ爆発によって生じた火口で、そこに水が溜まることが多い。 まあ、なんせ地下水と、ね、接触しますからね、どうしても水が溜まることが多いんですよね。中には海とつながって港になってしまっているものもある。明治の森国定、明治の森高尾国定公園、高尾山ですね、八王子、その八王子の八がすみません、今ちょっと抜けてしまってますので、王子の王の前に八という漢数字、八王子市にある標高が599メートル、まあまあ、低すぎることもなく高すぎることもなく、お手軽な山っていう感じですよね。だいたい600メートル前後の山っていうのは、なんか登れそうっていう感じけど、登ってみると意外と低くないっていうね、そういうちょうど高度ですね、600メートル前後と言いますのはね、はい、で東海自然歩道全長1697キロメートル、ね、全長1697キロメートルという、それの始点、まあ、逆に言うと終点とも言えるんですね、はい、始点でもあり、まあ、終点でもどちらから進むということによってですね、でこのもう一方のターミナルがですね、これは、はい、この項目別地図帳、細長くて薄いやつの地図帳の国定公園、3ページです。まず文字の方で31番、明治の森美濃、はい、これがもう一つの起点であり終点であるんですね。で19番、明治の森高尾、どちらも明治の森というのが同じ、ね、名前になっているんですけども、明治100年を記念して、明治100年に当たるよということで記念して、まあ、国定公園が、まあ、指定された。その時同時に高尾山、そして箕面ですね、この2つが、でそれが今東海自然歩道の、まあ、それぞれ始まり終わりになっていると。で地図上の19番高尾山、地図上の31番箕面、大阪のちょっと北の方になるんですけどね、はい、ここまでがこの遊歩道で何らかの形でこうつながっておりと。でその間に国定公園がたくさん見られますね。だから国定公園というのもその自然歩道という考えの中、構想の中で、まあ、指定されてきたものも多いそうですね。ですから、まあまあ、派手なものは少ないけども、こう山高原などを中心に、まあ、散策というかハイキングというか、まあ、ちょっとした山登りといいますか、そういうことを楽しめるものが19番から31番の範囲の中で、まあ、ちょっと途中でコースがこっちコースこっちコースみたいに少しこう複数のコースに分かれる場合もあるんですけど、最終的にはやはり19番もしくは31番に、まあ、行き着くようになっていると。これが東海自然歩道というものです。では戻りまして44ページのテキストということで、東海自然歩道の始点となっていて都心から近いこともあり、これがフランス のミシュランですね、まあ、特にレストランなどを格付けしているところなんですけども、最近は観光地までやり始めたんですね。もう観光客のためならもう何でもやるぞというような感じで、レストランだけじゃなくてこういう景勝地などもにも目を向けるようになったんですね。そのミシュランが非常に注目したのがなんとこの高尾山だったんです。フランス人というのはこの近郊の山登りというのは大好きなんですね。あ、いいじゃない、思わずそういう個人的理由でね、このフランス人の国民性からね、この注目されたのがこの高尾山だったんですね。こんなに都心に近いのにこんなに自然が残ってるって素晴らしいじゃないかってえらい感動したらしいんですよ、はい、これで星つけちゃったんですよ、ここに、みたいな、三つ星だかなんだかこうね、すごいですよ。だからよほど気に入ったんですね。だから日本人って、まあ、もちろんこれは人気のある、ね、ところなので、まあ、いいんですけどね、と思った人もあるじゃないですか。なんでこれがミシュラン、実はそのフランス人のそういう国民性、なんかこう都心の近くの自然が大好きらしいんですね、はい、まあ、そういうことなので、まあ、特に注目されたということです。で年間約250万人の人がここを訪れると。6つのハイキングコースがある。四季折々の美しい自然を楽しむことができる、まあ、ケーブルカーもリフトもある。子供から年配者までそれこそ誰でも気軽に山登りができるところです。 はい、それからあとその他自然のところに、鳥島というところに、特別天然記念物国際保護庁のアホウドリが生息しているということです。アホウドリという割にはですね、最近カリフォルニアの沖でですね、このアホウドリ、ここの今その噴火の恐れのない、ちょっと4行目のところに噴火の危険が少ない小笠原諸島の向島という島にこのアホウドリのヒマを、ね、移住させているところなんですよ。でこの向島は火山島ではないので噴火の恐れが全くないんですね。でそこでこのアホウドリを、生息させようと、繁殖させようという試みがあるんですけど、そのアホウドリがですね、この向島からですね、ずっとこう北回りで、太平洋からずっとこう北回りでサンフランシスコ沖まで飛んできたらしいんですね。でサンフランシスコの研究家の方がそれを発見して写真に収めたらしいんです。なんで分かったんでしょうね。でも向島だと、その辺の詳しいことはあまり分かりませんけど、すごいですよね。ものすごい距離を飛んでいったことになるんですがね、いずれにしてもこの鳥島というところね、無人の火山島なんですけども、このアホウドリの生息地として知られています。それから小笠原諸島の名前が出てきましたけどね、これは小笠原国立公園になっております。はい、さあそれから多摩川ですね、はい、山梨県の秩父山地に発源し、下流部では東京都と神奈川県の境となって東京湾に注ぐ、上流部は奥多摩の景勝地で秩父多摩海国立公園の一部となっています。はい、ではここでまた2010年版、はい、こちらですね、これの10ページです。東京都、まずは秩父多摩海国立公園の御岳山、この公園の東の玄関口に位置し、古くから山岳信仰の霊山として栄えてきた。今はケーブルカーがあるので簡単に登れ、家族連れでも楽しめますよと。三島山、こちらが標高1531メートル、奥多摩町、檜原村、それから山梨県の上野原市などにまたがる山で、ブナ林一帯が都民の森という形で整備され散策、そうですね、自然観察ね、自然観察などができる、そして登山、あと木工、炭焼き体験などもできるところです。このブナ林があるところがちょうど中腹の、標高1000メートルぐらいのところですね。ここにその都民の森というのが整備されています。小笠原国立公園、東京からそうですね、約1000キロメートル南にあります父島列島、はい、あと母島列島、島がいっぱいあるんですけど、そういったものからなる小笠原群島で構成されています。一口に小笠原と言いますけどね、小笠原群島で、これらの島々には独自の進化を遂げた固有種が数多く生息していると。そういう意味ではガラパゴスというのがね、世界的に知られていまして、世界初の世界自然遺産に登録されたのがガラパゴスですけど、ただ観光客の増加などに伴って今は危機遺産になってしまったのがガラパゴスです。だから有名になるのはいいんですけど、人間が押し寄せて近づいてたりしてやってるうちに、なんかこう環境がおかしくなってしまって、生態系がおかしくなってしまって、危機的な状況になるということもまたあるんですけどね、小笠原はそう簡単には行けるところではないのでね、まだ大丈夫だと思うんですけれども、はい、でその独自の進化を遂げた固有種が数多く残っています。これはもう大陸とですね、歴史的に一回も大陸と続いた 大陸続きになったことが一度もないらしいんですね、だからもう完全にこの独自の進化をしている生物がたくさん見られるということなんですね、はい。あとこの父島というところには高さ200メートル のハート型の岩があるんですね。ハートロックと言われているんですけども、そのままですけど、はい、ハートロックというのがあるそうです。あともう一つはこのエコツーリズムですね、 はい、エコツーリズムというのも解釈がまあいくつかありますけれども、まあ、自然の大切さを体感してその大切な自然を守っていこうよという意識を高めるためのツアー、はい、そーっと行ってそーっと帰ってくる、これがエコツーリズム、本来のエコツーリズムですね。自然を壊さないようにそーっと観察してそーっと帰ってくるという。一方でスクーバダイビングとかホエールウィッチウォッチングのようなそういう観光、まあ、要素もまあるんですけどね、はい、でこの小笠原国立公園はですね、ひょっとすると来年世界自然遺産に登録されるかもしれません。日本政府がいよいよユネスコの方に推薦書を出しまして、登録してもらえませんかと。でこれから調査を始めて来年の夏あたり7月ぐらいに、最終的に世界遺産に登録される可能性があります。で平泉の方も2度目の挑戦で今出してますので、同じく来年の登録が、まあ、期待されるところなんですね。文化遺産自然遺産一つずつまた増えるかもしれない、来年は期待したいところですけどね、はい、今ちょっとね審査が厳しくなってますので、まあ、ちょっと心配ではあるんですけどね。はい、それでは今度は浅草寺、あまりにも有名な、まあ、観光地、外国人観光客も大体ここに行くことが多いのですね。いわゆる半日コース、一日コースというのがあるんですけども、ここはもう絶対外せない、まあ、東京都内の見学といいますとね、はい、もう絶対外せないところですね。はい、ここはもう台東区、雷門の、まあ、提灯ですね。なんといっても有名なところです。あ、そう、ここ、今回ちょっと全く書いてないんですけど、観光名所といいますと、まあ、普通は東京タワーですよね。東京タワーっていうのが、まあ、東京都内の観光では、まあ、一つ外せないポイントの一つなんですけど、スカイツリーっていうのが今、できつつありまして、高さが610メートル、東京タワーが333メートルですから、ものすごく高い塔が今もうだいぶできてきているんです。こちらが墨田区ですよね。で2011年の12月頃に、まあ、完成予定らしいんですけど、まだ完成半ばなのにもうすでに観光客が押し寄せているという、すごい。だから完成したらどうなるのかなというぐらいですね、はい、ですからまあそういう新しい名所もできようとしているんですけど、まあ、こちらの浅草寺は昔からありますね、はい。もう何といってもこの雷門の提灯ですね、はい、これはもうシンボルみたいな感じになってますけどね、はい、あと境内の方では仲見世通り、はい、このお店がずらーっとこう並んで、まあ、いるこの仲見世通りですね、はい、あとほおずき市、羽子板市などがそれぞれ7月12月に今行われるという季節の、まあ、大体ニュース報道がされるところですよね、はい、この時期になると、はい、ほおずき市、羽子板市などが報道されると。これも外国人観光客、まあ、ガイドさんが連れていく、まあ、ポイントの、ね、一つで、浅草寺はあるんですけども、まあ、比較的こう迷子が出やすい、まあ、名所の迷子の名所というんですかね、場所によってはこうお客さんが戻ってこないとか迷ってしまうということがよくあるそうです。で国民性もあって結構のんびりとね、もう何時までに帰ってこいとか言うんですけど、そんなこととはもう知るかみたいなね、もう自由に楽しんで帰ってくる人がおる、まあ、いるそうですけどね、うん、まあ、浅草寺ぐらいならいいんですけど、日光とかでそれやられるとちょっと困るんで、ガイドさんはいろいろ工夫するみたいですね。いいよ別にこのバス乗らなくても、その代わりここから、ね、その駅までのタクシー料金はこれこれ、もし直接東京のホテルに帰ったらタクシー料金はこれこれって脅迫するんです、ね、とても高いよと、でも別にいいから、ね、それで、ね、ホテルの名前とかちゃんと書いておくから、ね、どうぞ、そしたら大体戻ってくるそうです、はい、そうでもしないともう自由行動する人が好きな人が多いもんですからね、日本人の方は、ね、ピシッと戻ってきますからね、ツアーでもね、はい、非常に真面目なんですけど、その辺はやっぱりちょっとね国民性というものがありますから、はい、さあもう一つの、あ、そうそう、この浅草寺といいますのは観音様がやはり本尊ですね、はい、 しかもその宗派もそういう観音という名前のついた宗派なので、ちょっとユニークなところです。先ほど申しましたように、観音様というのはね、人を救ってくれる、願いを叶えてくれるというふうな捉え方をされているので、どうしてもやっぱり、はい、参拝客、観光客が多くなるんですね。はい、ここもその一つだと思います。さあ、同じくコースに入ってます、この皇居。江戸城跡ですね、はい、これの、今写真が出ているのは二重橋と言われるものですね。皇居正門前石橋というんですけどね、一般には二重橋、はい、二重橋なんで二重橋かというなかなか分かりにくいんですけど、この奥の方に鉄橋がまだもう一つあって、それと一緒にして二重橋と、その奥の方がどうやら二重橋という構造になっているらしいんですけど、これから見る限りではちょっと分からないんですけどね、いずれにしても二重橋という総称があることは間違いない。で、ここはね、ちょうど写真撮影、記念撮影をするスポットなんですね。大体ここを背景に記念撮影をすることになっているんです。で、外国人の方ですとですね、こう江戸城跡ですと将軍が住んでいましたって、で、今は天皇が住んでいますと。で、ここで、ちょっと待てと、将軍と天皇っていうのはどういうことなんだと。で、将軍と天皇の違いをですね、聞かれる可能性も高いわけですよね。そこで皆さんの日本史の知識がここでまた役に立つということになります。はい、で、将軍というのは特にこれ今江戸城の話なので、江戸時代は将軍というのがいて、軍事政権のボスが、ね、その将軍なんだと、日本では。しかし一方で天皇というまたこの権力者がいるんだと。で、この天皇という権力者がその将軍にいわゆる政治をする権利をですね、与える、つまり任命すると。で、征夷大将軍として任命すると、任命権を持っているのが天皇であり、実際に政治を司るのがこの軍事政権のボスである将軍がやるんだというような説明を、ね、してあげないと。2人おったら本当はややこしいんですね。2人もいらんだろうって思いますよね。だけど日本は一応そういう形で、江戸時代には江戸時代が一番分かりやすいんで、はい、その江戸城の話をするときはそれでいいとは思うんですけどね。はい、それと今現在は将軍というのはいなくて、国民がね、国民が主権、これは憲法に謳ってあります。国民が主権であって、その国民の代表者が、例えば総理大臣になって、政治の、トップに立つと。で、天皇はもはや国民の象徴としてある。全く政治には口に出しません。任命権などはありますけれども、直接口を出すことはありませんという、そういうふうに現代と江戸時代の違いを説明してあげたらね、ほうっていう感じになるかと思います。はい、さあ、それでは今度は、都道府県別地図帳の13ページですね。はい、東京都、東西に細長いということが、よくわかりますけど、本当はあれですよね、なんか真ん中から左半分あたりは本当は神奈川県になるかもしれなかったなんていうのを聞いたことがありますけど、結果的には東京都になって、結果的にこういう妙に左右に長い、東京都というものができたようですね。はい、で、北側に埼玉県、南の方に神奈川県、ね、東の方に千葉県、西の方に山梨県、そういう感じになっております。もちろん海の方も、ね、ありますけれどもね。はい、東部、東の方ですね、東京23区、新宿区がちょうど大きな字で太字で県庁所在地として書いてあります。どっちから行きますか。西の方から、秩父山地から、ね、秩父山地の、笠取山、雲取山というところからですね。はい、で、この奥多摩町のところから多摩川、奥多摩湖を経て、で、多摩川として、東京と、この川に流れ出すという多摩川ですね。はい、で、この多摩川の流れの中で途中で八王子市という、はい、これはちゃんと八の字がついてますが、はい、この八王子市って書いてあるところの八の字からほぼ真下に、下の方に下がっていって、神奈川県との、ほぼ境近いところに例の高尾山というのが 八王子市の高尾山がほぼ神奈川県より八という漢字のずっと下の方に下がっていたところですね。この辺りがちょうど高尾山と、まあ、都心から比較的近い、しかしまあ自然が残っているというまあところですね、はい。それから今度は大丈夫ですか、で今度はですね、ずっと右の方に行きますと、まあ、この23区の中に入っていきまして、あのスカイツリーが建設中の、まあ、墨田区というのがですね、荒川というところのちょうど中、まあ、中間ですかね、ここに、まあ、墨田区があって、それから、左下の方にずっと下がっていきますとこの港区、こちらが今の東京タワーの、まあ、あるところということです。あと千葉県との境にこの江戸川というのがありまして、はい、利根川の分流と書いてますけどね、こちらが江戸川であります、はい。では今度は次のページにですね、伊豆諸島小笠原がありますのでね、はい、でまず伊豆諸島の方が大島からずっとね、先ほどの伊豆七島が、まあ、書いてありましてね、はい、一番南の方に八丈島というのがで、ぐーんと離れて鳥島、これアホウドリの生息地で、今はその小笠原諸島の向島っていうのがね、父島のまあ、北側にあるんですけども、そこにヒナをですね、移住、まあ、させているところです。噴火の恐れのない向島へと移住させていると。あと父島とか母島とか伊黄島とか、はい、これは小笠原諸島です。で先ほど申しましたように、ひょっとすると2011年うまくいけば世界自然遺産に登録される、まあ、可能性がありますよということです。はい、それでは今度は神奈川県ですね、はい。それではこの分厚いテキストの45ページ神奈川県横浜市、旧国名が武蔵の一部と、そして相模が旧国名になります。でまず最初に出てくるのが鎌倉市、12世紀に日本最初 の、 この幕府と言われるものが置かれたところです。鎌倉幕府ですね。それから鶴岡八幡宮、鎌倉幕府を開いた源頼朝が源氏の守り神、氏神を祀るために建てたものである。歴史的行事のやぶさめ、まあ、別にここだけで行われることでもないんですけども、まあ、やはりここでもこのやぶさめが行われる。走る馬に、疾走する馬に乗りながら弓で的を射るという、まあ、これもあの、ね、気をつけないと矢が飛んできて怪我をするとかいうような恐れも、そういう事故もなんか過去にねあったようなことは、まあ、記憶してますけども、はい、まあ、そういう、まあ、神事ですよね。歴史的行事が行われます。でここは最近あの今年の3月10日の朝早くですね、あの大イチョウの木が強風であの根こそぎあの倒れてしまいましてね、それがあの非常に大きな話題になりました、はい。今はそこのところまたちょっと植え直したりしているそうなんですけどね、あの一旦倒れてしまって、まあ、ご神木なんですけど、イチョウの木、大イチョウの木ですよね、はい。それが3月10日の話でした。これは今年の試験問題を作る人が、まあ、ギリギリニュースとしてあの取り上げる時期としては3月いっぱいはありなんですよね。だから一応、まあ、歴史ね、鶴岡八幡宮ですから歴史の分野かなとも思うんですけどね、まあ、若干の話題性はありますけどね、まあ、それがどれぐらいあの試験官を動かすか分かりませんけどね、はい。まあ、一応そういったちょっとしたニュースは一応注意しておいた方がいいかなとは思いますけどね、はい。高徳院の大仏、はい、右の写真ですね。 はい、これは一般に鎌倉の大仏と言われてますけどね、正式には江徳院というところ の大仏ですよと。高さは台座を含めて13メートル、台座を除きますと約 11.3メートル、ね、像だけの高さは 11.3メートル、台座を含めて約13メートル。奈良の大仏様は、像だけの高さが 14.7、 像の高さだけで 14.7 メートルですから、まあ、やや鎌倉の大仏よりは、まあ、背が高いと、まあ、座っていますけどね、両方とも座像と言いましてね、まあ、座っている、まあ、様子ですけども、はい、それから富士箱根伊豆国立公園です。箱根、箱根山一帯を含む温泉や観光地であります。芦ノ湖東岸の旧宿場町は東海道53次の一つで、江戸時代にはそこに関所が設けられていました。はい、まあ、昔はね、この箱根の山でも東と西、まあ、大きく分かれていたとよく言われましてね、なかなかこう越えるのが難しい難所でありましたし、しかも関所がありますしね、まあ、そういうような昔はよくね言い方をしたもんであります。箱根の山を越えたらもうなんか別世界みたいな、まあ、そういう、まあ、意識が昔はねあったようで、今はそんなことはもうないと思いますけどね、はい、さあ、この箱根山、括弧1番、箱根火山と思います。県南西部に位置し、神山という、まあ、中央火口級の一つですね、これを主峰とする三重式の火山であると。新旧2つの外輪山、7つの中央火口級がある。この写真がね、ちょうどそうですね、芦ノ湖が、まあ、見える、まあ、アングルから、まあ、撮ってるんですけどね、はい、山はね本当に複雑になってますからね、たくさんの中央火口級があったり、外輪山と言われるものが、まあ、2種類、ね、二重の、まあ、外輪山があったりと、非常に複雑な山になっていますね、はい、そして、あと大涌谷が箱根火山の、まあ、噴煙、未だに白い煙を立ち上げている、硫黄の匂いが立ち込める、まあ、ところでありますと。さあ、じゃあここでまた2010年版の11ページへ。はい、この11ページの一番上から神奈川県ですね。まずは富士箱根伊豆国立公園の、追加情報です。仙石原高原、箱根山の花高原のことである。で、花高原というのは例の、ね、カルデラの説明の時に、中央花高級というのができた場合、中央花高級と外輪山の間の平たいところを花高原というということでしたね。その花高原に、外輪山を流れていた川、その上流部が、まあ、火山の噴出物で、まあ、せき止められて、まあ、川、まあ、できたと、せき止められましたと。その花高原の上に芦ノ湖ができましたと。なんか早川という川が流れていたらしいですけども、そこのところがせき止められたと。で、花高原上にこの芦ノ湖が今、まあ、右の写真にあるんですけども、今は避暑地、別荘地、秋になりますとススキ、はい、このススキが、まあ、有名ですよと。仙石原、まあ、高原、芦ノ湖、外輪山からの眺めや湖面に映る逆さ富士、富士五湖からほどではないんですけど、一応ここもですね、まあ、ちょっと富士山から少し離れているということもあって、こんな感じの、ね、逆さ富士は、まあ、見ることが、まあ、できるかもしれないということですね、はい、今度は丹沢大山国定公園です。まあ、これもあんまりこう 派手さはないんですけどね、まあ、一応見ておきましょうかと、はい、丹沢大山国定公園はまずは丹沢山1560、まあ、そこそこ高い山ですよね、はい、1567メートルと、相模原市と愛好郡足柄上郡の境界にあります。神奈川の屋根とも言われておるのが丹沢山です。で、次が大山 これ島根県、あ、ごめんなさい、あの鳥取県にあるこの大きな山と書くやつは大山。この山という漢字は山であったり山であったり線であったり、ね、いろんな読み方があるんですけどね、はい、山線、ね、これは大山の方ですね、はい、山であったり山であったり線であったり、もうめんどくさいんですけど、はい、で鳥取県は大山として知られていますね、はい、この大山というのが伊勢原市、秦野市、厚木市の境界にある1252メートルの山、別名これ雨降り山って書いてしまってるんですけど、この雨降り山は他の県にはもうたくさんこの同じ感じの山がたくさんあって、ほとんど雨降り山なんですけど、この、大山の方はですね、アフリ山、はい、だこの目というね、この振り仮名の目をちょっと削除してもらいますと、アフリ山と読むそうです。この他にもね、あと全部でどれぐらい5つぐらいあるんですかね、他では雨降り山って言ってるんですけど、ここはなぜかアフリ山という、まあガイド試験で読み方はまあ出ることはないんですけれども、一応念のためにここは一応アフリ山と。福島県にもあるんですけど、そっちはね雨降り山って言うんですけどね、こっちはアフリ山であります。はい、場合によったら炙りという読み方もあるそうですけどね、はい、でこの炙り神社というのがありまして、もともとはこの雨乞いの神様、雨乞いの神様なので炙り山、雨が降る山と書いてあります。はい、雨乞い関係ですね。昔はやはりこうね、お米を作っていて雨降らないと困るのでということで、雨乞い行事というのはあちこちにあったんですけど、まあ、それが残っている。今度は温泉ですね、まず箱根温泉、箱根町にあります。箱根火山群に湧き出す温泉、まあ、いくつかあるんですけど、その総称が箱根温泉です。中でも箱根の玄関口にある箱根湯本温泉、この湯本温泉というのも各地にあるので紛らわしいんですけど、まあ、ここも特に箱根湯本温泉、最も古い温泉で、箱根では最大の温泉街で、共同浴場も多いです。湯河原温泉、箱根山の東南麓、和風旅館が主体、伝統的な雰囲気が残る、閑静で夏は涼しく冬は暖かいので、夏目漱石や芥川龍之介らの文人などに愛されてきた。で湯河原町、はい、この湯河原町自体は小京都と言われてまして、1817年の光覚天皇の院政、はい、まあ、引退しつつ、ね、まだ完全に離れていない状態、院政っていうんですね、その院政が開かれた際に、京都の仙洞御所、これは引退、まあ、退位した天皇が住む、まあ、御所のことを仙洞というんですけども、仙洞御所の巣浜というのは池の周りにこう、まあ、人工的にこう浜を作ったものですね。はい、この水際が非常にこうはっきりしているものを巣浜というそうです。もうここからガッと分かれているよというのが非常にこう明確になっている浜のことを巣浜というそうなんです。はい、この巣浜はね、100メートルにわたりまして11万個のこの丸みを帯びた石が敷き詰めてあるんですね。まあ、それでこう浜を形成しているらしいんですが、それが、そうですね、この京都仙洞御所の砂浜に今の湯河原海岸の石ですね、これを献上した、まあ、そこの縁でですね、小京都と呼ばれているということらしいんですね。京都と深い関係があるということからの、まあね、まあ、小京都ということだそうです。はい、だから川崎大師と円覚寺ですね、まあ、この辺 もうどちらかというとあれですね、日本史とも完全にオーバーラップしてしまってますけども、はい、ただ川崎大師というのはあれですよね、初詣のお客さん、参拝客が多いということでもまあ知られてますからね、はい、まあ、そういう意味では観光地の一種と見てもいいわけでね、本名が平賢寺、 はい、で新御宗寺院で本尊は海中より得られたという弘法大師、まあ、空海さんの像ですね。というだから、まあ、これも、ね、どこまで本当の話か分かんないんですけど、まあ、そういう伝説といいますか、はい、だから、まあ、真言宗ですよね、うん、弘法大師といえば真言宗ですね、はい、それから円覚寺の方は臨済宗、はい、まあ、特にそうですね、まあ、禅宗といいますと鎌倉時代から始まったものですけど、こちらの円覚寺派、臨済宗、まあ、いろんな派に分かれているんですけども、そのうちの一つの円覚寺派の大本山であると。はい。なんとか派の大本山ですね。この派ごとの、派の中の一番大きなものを大本山と言います。はい、派を全部総まとめにして言うときは総本山と言って、ね、この派を全部まとめて頂点に立つ場合は総本山なんて言う。派の中での最大規模のやつを大本山。こんな風に言い分けているようですけどね。はい。ということで円覚寺はこのおなじみの舎利殿といいますね、はい、国宝指定されております。これ中国様式ですね、この屋根のこの張り方ですね、ビュッとこう上に反るような、もうこれが最大のこの禅宗、まあ、あんまり禅宗様式って言わないんですかね、そういう中国様式の、建て方、まあ、唐様、禅宗様、唐様とかね、いろんな言い方がありますけども、この屋根が非常に特徴的ですね、はい、さあそれでは、今度は都道府県別地図帳ですね。こちらの神奈川県、15ページ、神奈川県は東京と山梨と静岡県と接していますが、あとは海ですよね、はい、どちらからいきますかね、一番左の方の下に、はい、ここが箱根山ですね、はい、で仙石原と書いてあります。ここに神山、駒ヶ岳、双子山などの中央下降級の主なものですねがもう挙げてあります。で芦ノ湖で先ほど写真がありましたよね。こちらの分厚い方のこちらの、45ページの写真はですね、ちょうど今見ている地図帳のこういう角度で芦ノ湖のこっち側からですね、箱根山と反対側からのアングルで、まあ、撮ってあるのがさっきの、まあ、写真ですね。ですから向こうこの写真の背景に中央下降級が見えますよね、はい、どっちから見るかというそのアングルでさっき の別冊の方の写真全然雰囲気違いますよね、はい、全然違いますよね、はい、ですからそういう、まあ、どこから撮るかということもあるんですけどね、はい、この芦ノ湖のこっち側から見るとこんな感じの、はい、中央下降級を、まあ、確認するような形の、まあ、風景が見えるということですね。はい、じゃあ今度はその、右の方へ目を移し、相模川というのがあって、その相模川のこの左側のところに丹沢山地、はい、この丹沢山地って書いてあるこの山という字の左下にちょうど3つの区域がね混じってる交差しているところがありますよね。そこのちょうど境のど真ん中に丹沢山という山が、この丹沢山地の山と感じの左下のところの町交差しているところがありますね。そこのところが、丹沢山、そこから少し右下に、下がったところあたりに、今度は大山という山が、伊勢原市と秦野市、厚木市のちょうど境になる、大体山ってそうですよね、大体山を中心に区切っていきますから、どうしてもこの境目に山があることが多いんですけど、これも伊勢原市、秦野市の境界、さらに厚木市との その、まあ、3つがこう重なるというんですかね、そこのところに大山というのがあります。はい、それから今度はさらに今度は相模川の右の方に行きまして、下の方ですね、相模湾のところ、鎌倉市って書いてますね、はい、この鎌倉市の市という漢字の、まあ、ほぼその下その近くに、まあ、ここに円覚寺がちょうどある、まあ、ところですね。この鎌倉市の海に近い方ですね、市の下あたり、はい、 それから今度はずっと上の方に行きまして、横浜市、川崎市、この川崎市の ABCD とありますけども、この G というアルファベットが打ってあるところですね。川崎市のずっとこうもう多摩川って書いたところありますよね。右の方にもう海に突き出てるというような感じのところです。ここの、川崎区というのがね、 G、 この川崎区のところに、川崎大師、はい、まあ、海に近いので海から像をね、空海さんの像を、まあ、拾ってきたと言いますかね、そういう話は、なるほどこういう位置だからそういう話があるのかななんて、海のすぐそばですからね、はい。今度は相模原市というのはずっと上の方、多摩丘陵って書いたところの、まあ、下の下っていうんですかね、そこに相模原市、はい、これが以前確認しましたね。2010年今年の4月のにですね、まあ、日本で19番目の政令指定都市になったのがこの相模原市ですね、はい。神奈川県内では3番目の政令指定都市になりました、はい。まず一つが最初が横浜市ですね、はい。それから二つ目が川崎市ですね、はい。そして三つ目が相模原市。この三つの政令指定都市が神奈川県にはあるということです。まあ、人口も増えてますしね、はい。もう大都会って言っていいぐらいになってきましたね、はい。まあ、大体こんなところですかね、はい。じゃあちょうどですね、1時から昼食休憩に入ります。ですからまた1時間の休憩を取りまして、2時からの、まあ、再スタートということになります、はい。それでは休憩です。